耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1098回4月9日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。不況と言われて久しいですけども、新しい年度も始まってですね、そろそろ景気を回復させるべく日本のサラリーマンの皆さん頑張っていきましょうっていう風に、思ってはいるんですけども、全然気持ちがこもってませんね私。なぜかというとですね、やっぱりその不況の影響っていうのが皆さんどういうところで感じますでしょうか。僕がね、よくこう最近こう、あ、ここが不況なのかなって思うのがですね、いろんなお店での客単価の減少、買い控えっていうかですね、安いものをできるだけ買おうとか、いらないものを買わないようにしようっていうのをですね、見てるとですね、ちょっとこう、商人の息子としては微妙な気分です。しかしそんな中ですね、ちょっとした巧妙もありまして、最近コンビニでですね、若い OL とかを中心に、ちょっと高めのパンを買うというのがブームになりつつあるそうです。僕もまだニュースで見ただけなのでね、ちょっとこれからセブンイレブンウォッチングでもしようかなと思うんですが、皆さんのね、消費傾向はいかがでしょうか。不況不況って言われてますけども、なんとか抜け出したいですよね。で、この不況なんですけども、リーマンショックとか言われてましたよね。今日はですね、元リーマンブラザーズの社長の日記を元にした本をご紹介しようと思います。当事者らしい、生々しい語り口で語っております。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回ご紹介する本は、講談社より出ております桂木昭夫著、リーマンブラザーズと世界経済を殺したのは誰かという本です。著者の桂木昭夫さん、この方が元リーマンブラザーズ証券株式会社の社長です。リーマンブラザーズ証券株式会社っていうんですね、あれ。で、東京大学法学部を卒業後に、日本工業銀行へ入社し、およそ10年間銀行業務に携わった後、バンカーズトラスト、ゴールドマンサックス、モルダンスタンレーを経て、2001年リーマンブラザーズ在日代表兼投資銀行本部長に就任します。非常に輝かしい経歴ですね。そして2006年には社長に就任して、2008年のリーマンブラザーズ破綻時には、社員1200人を野村証券へ移籍させるために尽力したんだそうです。そんな桂木さんが、リーマンブラザーズに入社した頃から破綻までを自身の日記を元に書いたのが今回の本となります。その名もズバリ、リーマンブラザーズと世界経済を殺したのは誰か。誰か、本当誰なんでしょうね。これはですね、本の中に書いてあるんですけども、 あえて新刊ラジオで言いませんので、ね、皆さんぜひやきもきしてください。でですね、桂木さん、もともと日記を書く習慣があったわけではないらしいんですが、サブプライム問題がね、表面化しだした2008年に、今年は記録に値する何か大きなことが起きる年だと思ってね、日記を書き始めたんだそうです。素晴らしく勘が冴え渡ってましたね。もう見事的中です。残念ながら悪い方に。桂木さんね、日記を通して当時を振り返りつつ、いろんなことをこの本で語っています。桂木さんはですね、リーマンブラザーズの破綻によって一番被害を受けたのは、ウォール街の金融マンではなくて資本社会の弱者だったというふうに振り返っています。リーマンブラザーズが破綻した影響で世界には失業者が溢れて、個人消費も少なくなり、お給料が減ったっていうですね、そういう実感がある人も多いでしょう。僕がさっきオープニングで言ったようなことです。こんなことはね、二度と起きてはならないと語る一方で、しかし歴史は繰り返すものだとも、桂木さん語ってましてね。なので、当時のその真相というのを少しでも知ってほしいと、自分の知ってること全部書くからぜひ知ってほしいと、そういうためにこちらの本書いたという感じですね。で、書いてあることとしてはですね、実際にそう、どういう仕事をしてきたかとか、破綻した時にどうなったかっていうお話なので、リーマンブラザーズがその、不況の元凶だーって思ってる人はですね、ちょっとイラッとするかもしれませんけども、僕はですね、ちょっとその中でやっぱ、桂木さんのそのね、人間的なところをね、少し見てね、あ、いいなと思いました。例えばですね、リーマンブラザーズが破綻した時に、桂木さん何してるかというとですね、そこはですね、桂木さんの人生の中で最も忙しかった一週間だったんだそうです。このように語っています。ちょっと読み上げましょう。何しろ時間がない。初動が遅くなればなるほど従業員の離散が進み、一括身売りの条件が悪化することが予想されたからだ。リーマンショックが世界に蔓延していけば、投資銀行に勤務する人間の仕事は激減する。そうなれば リーマンの社員たちが希望する職に就ける可能性は皆無に等しくなるかもしれない。当時はまだそれほど状況は悪化していなかったが、悠長に構えている余裕はない。時間の経過とともに有能な人材が他社から次々と引き抜かれる恐れもあったからだ。はい、というわけでですね、桂木さんのこの時の目標がですね、日本を含むアジアの従業員全300人を路頭に迷わせないというふうになっていたんだそうです。まあ、実際のところ野村ホールディングスがですね、買収を決断して、まあ、熱を入れてリーマンからの交渉に応じてくれたっていうのもありましてですね、桂木さんたち、アジア全体のそのエグゼクティブコミッティの方々がですね、この従業員全300人を路頭に迷わせないというのを達成することができました。で、まあ、中にはですね、他の会社からのオファーを受けて、野村に行かなかった人もいるんですけども、まあ、リーマンの社員たちはですね、どんなとこに行っても、まあ、リーマンブラザーズが亡くなったことを残念がっていたと、そういうふうに、桂木さんは語っています。で、一方ですね、そのリーマンブラザーズが破綻するときとか、破綻するちょっと前ぐらいなんですけども、まあ、この従業員のこと以外に、まあ、いわゆるそのリーマンのトップとか、その道のトップは一体何をしていたのかっていうのは、この本で詳しく語られています。まあ、結局ね、アメリカ政府がそのリーマンブラザーズで公的措置を取らないと発言したことで、ね、まあ、いろいろやってた措置は、まあ、全て水の泡になったんですけども、まあ、あらゆる銀行に打診をかけて、まあ、身売りをしようとか、世界の大富豪に大量に株を買い取ってもらおうとか、あと傘下の会社を売って利益を捻出して損失を埋めようとか、いろんな案が出たんだそうですけども、やっぱりなんかうまくいかなかったと、結果的にリーマンブラザーズは破綻して世界経済は混乱に陥ったと、そういう風に書かれています。なので読んでるとですね、まあ、投資銀行系とかいわゆるその金融業界に属してる人っていうのはですね、あーってなんか暗い思い出を思い出すのかなーなという風に、思いながら、読んでおりました。で、あとはですね、さっきその誰かに対して何も言わないって、ちょっと言ったんですけども、ちょっと言いたくなってきちゃったんで、リーマンブラザーズと世界経済を殺したのは誰か、アメリカ財務省長官っていう感じで書かれております。まあ、これに対してはね、賛否両論ありそうだなと僕も思うのでね、ちょっと僕はどちらの立場もなかなか取れないんですけれども、まあ、このリーマンブラザーズのね、元社長である桂木さんが語っているというのが一番面白いところかなと思います。こちらの方。まあ、リーマンショック、サブライムショック、まあ、不況の原因いろいろありますけども、まあ、大元のリーマンブラザーズの社長の意見を聞いてみようじゃないかという人はですね、こちらの本ぜひ、お手に取っていただきたいと思います。で、ちょっと時間も余ったので最後に一つ、リーマンブラザーズなんで破綻したのかなっていうのがすごい僕気になるところだったんですけども、一応この原因について桂木さんが分析しているのがここかなと思ったので読み上げてみます。コンピューターの発展によって多種多様で複雑な商品が開発されるということは、今回の金融パニックの中でも明らかになったように、そのような新商品の個別のリスク自体の理解が難しくなっているということを意味するのみならず、市場全体で見た場合、一つの商品や市場が破綻すると、それが他の商品や市場にどのように影響するかといった問題の把握が難しいことも浮き彫りにした。はい、ちょっと長い文章だったんですけれども、まあ、要するにコンピューターの発展によって商品がかなり複雑になってて、原因がいわゆるその道のプロでももう分からない状況だったと。で、しかも市場全体で見ると、もう一つの商品が破綻するだけで他に影響を与えるんだけど、どんな影響を与えるか分からないと。まあ、これは不況が起こった時にいろんなところで言われてましたけどね、プロから言われるとやっぱりちょっと、ああ、そこまで厳しかったのね、と思っちゃいますよね。まあ、もし全自動卵割り機みたいなのを作ったとしたら、その全自動卵割り機が卵を10個ぶっ壊すまで気づかないみたいなですね。ちょっとわかりづらい例ですけども。まあ、便利になれば全てがいいというわけではないということですね。まあ、というわけで、まあ、月並みな、こう、原因推測になってしまいましたけども、まあ、その他ね、ヒントとなる部分とかいくつかあると思いますので、まあ、ぜひ皆さんこちらの本読んでみてください。まあ、なんていうか、不況の原点という感じじゃないですかね。っていうわけで、書籍情報です。リーマンブラザーズと世界経済を殺したのは誰か、桂木昭夫著、講談社より税込み1680円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあエンディングでもちょっとねこの不況の話について語ろうかなと思ったんですけども、もういい加減景気悪いので景気のいい話をしようかなと思ってですね、ちょっと思い出したんですけども、今日こちらの回が4月9日配信ということでですね、確か4月6日のことだったと思うんですけど、僕ですねその日ちょっと仕事が早く終わったのでですね、新橋の方まで行きましてですね、オフト汐留ってご存知でしょうか。すいません、場外馬券販売所なんですけども、ちょっと競馬やろうかなと思ったわけですよ。大井がですねトゥインクル開催といっていわゆるナイターゲームだったわけです。それでまあ3、4レースかけられればいいかなと思ってですね、まあおっさんたちに混じってやってたんですけどね、その時とんでもないことが起こりました。重賞を控えるちょっと前のレース、確か10レースだったと思うんですけども、僕当然負けたんですけどもね、目の前でですね払い戻し金の発表があった時にですね、会場がどよめいたんですね。3連単2488万円100円かけて2488万円になっちゃうっていう馬券が誕生したわけですよ。ニュースでもやってましたからね。ちなみに3連符が249万円だったかな。単勝1万円ちょっとっていう。あの時はですね、レース中はですね、会場のおっさんたちが怒号が聞こえたわけですよ。ふざけんなーと、なんで15番くんだよーみたいな。まあそんな日常反射がニコニコして見てたんですけどね、配当金になった瞬間ですね、みんなさっきまでのね怒りがですね驚きに変わってね感心してました。配当金をお知らせします。
おほほほほ
ー、フロア全体に響き渡るおっさんの怒号、まあ味わいたい方はですね、ぜひ、オフと汐留に行ってみてください。たまに、フジテレビのスタッフらしき人もいます。というところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。